耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんが初めてグローバル化という言葉を聞いたのは何年前ぐらいでしょうか。歴史をちょっと遡るとですね、1996年頃のバブル崩壊当時に国際経済に共通する理念といった意味でグローバルスタンダードという言葉が多用されたことから広まったんだそうです。そう考えるとこのね、すっかり定着したグローバル化とかグローバルスタンダードって言葉はもう20年近く経っているんですね。まあそのぐらいの時代と比べると、まあ IT 化とかね、貿易のあと一部商品の輸入自由化なんかがありまして、まあグローバル化は進んだと言っていいと思うんですが、果たしてこのグローバル化という現象を諸手を挙げて歓迎するべきものなのかどうか、皆さん考えたことありますか。今回はですね、そんなグローバル化についても考えられる小説をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は自由社より出ております、榊連作、三橋貴明原案、ギリシャから来たソフィアという本です。著者の榊連さんはもともと美術関連のお仕事をされていた方なんだそうですが、日本文化の保持に貢献したいという思いから作家業を開始されたといいます。自画像では和服の似合う女性が描かれているんですけども、あの放送番組に出演された際にはですね、フレームアウトしてお姿を見せないなど、なかなかミステリアスなベールに包まれた新進気鋭の作家さんです。そんな榊さんが経済評論家、中小企業診断士として活躍する三橋さんとコンビを組まれて執筆されたのが、コレキオの恋文、真冬のひまわりと続く三部作、その最終巻であるのが今回ご紹介するギリシャから来たソフィアです。じゃあ簡単に物語の説明をしましょう。舞台は 2010X 年、主人公の政治家一族の名門、立花光太郎。彼はですね、爽やかなルックスと叩き込まれた英才教育を武器に颯爽と政界にデビューする予定だったんですが、早速試練が訪れてしまうんです。で、まあ、そんな主人公の光太郎を一回置いておきまして、ヒロインのソフィアなんですが、彼女はギリシャ人の父と日本人の母のハーフとして、まあ、誰もが振り向く美貌を持ったすごい美人なんです。さらに、お父さんはギリシャのサントリーニ島一のホテルを経営するね、もう本当お金持ちの霊場として育てられるんですが、この物語の中ではギリシャの国家はですね、ユーロを離脱したっていう関係がありまして、まあ、決して順風満帆な人生というわけでもなかったんです。で、そんな、まあ、ギリシャ人のソフィアと、まあ、日本の政治家一族の名門、立花光太郎が、まあ、どのようにして出会って、そしてどんなドラマを繰り広げていくのか、新刊ラジオで今回一部音声にしてね、ドラマをお送りしますので、こちらの音声お聞きください。
菅原幸也、頭角だと。なぜ僕がこの立花光太郎が落ちなければならないんだ。
調子に乗っていたからだよ。
今なんて言いました？僕のどこが調子に乗ってたって。
ちょっと頼政さん、
僕は海上学園高校、本郷大学、オールストンビジネススクールで学んで MBA も取得した。外見だって菅原より爽やかだし、ボイストレーニングだってこなした。僕は完璧だ。
バカバカしい。よくも自分が完璧だなんて言えたもんだ。今回の総選挙を教訓にして、そういう子供っぽい性格を直すんだね。
僕に投票しない一般人のレベルが低すぎるんだろ
う。何がレベルだ。君はまだ社会に出た経験すらないだろう。
はぁ、霧島桜子総理率いる声優党から落選者が出るとは。
しかも人災を繰り返した民進党の元総理相手に比例復活もなしたなんて、やはりお父さんの龍之介さんの旧姓が悔やまれますね。
東一郎さんから4代続いた立花家の政治家生命もこれまでか。
光太郎君。
浅尾財務大臣。
光太郎君、もっと勉強なさい。
勉強って？
The first class player, as a tribute to all their efforts,will quickly stand up. The average players will stand up after a little while. and the losers will keep lying down on the ground.
テキサス大アメフト部の名コーチだったダレル・ロイヤルの言葉だ。コウタロウ君、君は敗者なのか？
敗者？この僕が？そんなわけがないでしょう。
ならば、私から君に教えるべきことはもうないね。
一流の選手はあらゆる努力を惜しまず速やかに立ち上がる。普通の選手はしばらくしてから立ち上がる。そして敗者だけがいつまでもグラウンドに横たわったままである。かしかし、これからの日本のためにオールストンで学んだグローバリズムをあんなに市民に訴えてきたのに、なぜ菅原のような解雇主義者が選ばれたんだ。鍵？この机のか？これは祖父の木の彦爺の日記。
昭和47年10月15日、首相就任の大命を受けてから1週間が経過した。今日は6年前にベトナムに平和を市民文化団体連合が、ベトナムに平和を市民連合に変わったことの記念日だという。当時から私は両者の違いがさっぱりわからなかったが、いずれにせよ平和を叫べば平和になると主張していることに変わりない。平和を叫ぶだけで実現できるのであれば、この世に政治家という職は不要となるだろう。しかし、人間に欲があり、全世界の人々の欲望を満たすに足りるほどの資源が存在しない限り、そのような夢物語が実現することはありえない。ルールなき奪い合いは、強者にこそ勝利をもたらす。だからこそ人は、共同体に属さなければ、その性を全うすることはできないのだ。そして現在我々の属し得る最大の共同体が国家である。国こそが人間一人一人の個々の権利を擁護してくれる最大の存在なのだ。この現実に目をそらし、やれ地球市民など、やれ国家はいらないなどと騒いでいる連中は、結局甘やかされた子供に過ぎない。
国家の役割を最小化し、競争を激化させる。それが世界標準の思想です。現在はグローバル時代なのですよ。
コミンテルンの世界改革論といい、ジョン・レノンのイマジンといい、なぜこうも簡単に国家を否定できるのか。おそらく彼らが実際に国家を創出した経験を持たないからだろう。想像したまえ。警察も消防も軍隊もない世界で、犯罪や外国の蹂躙に手をこまねいている状態で、平和の中で生きているなどと、果たして言えるだろうか。
コウタロウさん、グローバル世界の競争で負けた場合はどうすればいいんですか？
負けるやつは能力が足りないから負ける。自己責任さ。
昭和48年3月10日。本日長かったお勤めが終わる。世には今、自由主義経済やら自由化やら地球市民やら、我が国を外に向けさせる文句ばかりがあふれ、それがあたかも思考の思想であるかのように大きな顔をしている。果たしてそれでよいのだろうか。自由主義経済など、英米独仏などが己の帝国を拡大するために編み出した理屈に過ぎるのに、世には自由自由と浮かれる輩が富に多い。
菅原元総理のビジョンは古い。日本人は新世界の市民となるべきです。グローバルな自由競争こそが人類に進歩をもたらすのですよ。
一体我々はいつから世界市民などという意識を持ったのだろうか。 我々は日本人ではなかったか。有史より2600年、連綿と続いてきた国、日本。私は日本人として、日本人の手によって、日本を守りたいと、切に願うのである。
僕がこれまで学んできたことは何だったんだ。僕は国や政治家を否定するために、政治家になろうとしていたのか。いや、違う。自分は何者かに、父や祖父や曽祖父のようになりたかったんだ。
光太郎君、君は敗者なのか。
これからだ。まだこれから。なりたい自分になるために、遅すぎるということはないはずだ。そうだろう、木の彦爺。
おい、見ろよあの子、
すっげえ美人、海外のモデルさん。
なんでこんなにベタベタするのよ。
日本はギリシャと違って温暖湿潤気候だから。あ、でもすぐ慣れるわ。
私は好きで日本に留学に来たんじゃないの。母さんたちがここしか許さなかったから、仕方なく来たんだから。もう、なんでこんなに自動販売機があるのよ。アテネの地下鉄には侵入防止バーなんてないのに。
見てごらんなさい、ソフィア。
何？寒いんだけど。
桜の花がよく見える。ソフィア、入学式はスーツで行くの？
そのつもりなの知ってるでしょ。今さら何よ。
日本では入学式や卒業式で着物を着る人も多いのよ。だから
服装なんかどうでもいいでしょ。着物なんか嫌、暑苦しそうだし。それに大体私は母さんと違ってギリシャ人で日本人じゃないんだから。
そうよね。
私がこんな辺境の島国に来なくちゃいけなかったのはギリシャ政府のせいだ。ユーロ加盟国から離脱したおかげで国内の財政はガタガタ。海外からの輸入品は高騰するし、学生への手当も就職先もなくなった。本来ならそんなギリシャに見切りをつけてアメリカで MBA を取得してグローバル人材として生きる予定だったのに。
ん？すごい！美味しい！
うん！なんかギリシア料理って日本料理と共通点あるよね。
わかる。野菜と魚介類が結構メインで出てくるし、味付けが素材の味を生かす系なのも似てる気がする。
私はギリシア料理だけじゃなくていろんな料理を作れるけど、喜んでもらえたなら嬉しいわ。食後にギリシャコーヒーもあるわよ。
ソフィアさん、今日はありがとう。異文化に触れられてすごく勉強になった。
ねえ、どうしてあれから誰もお返しのパーティーを開かないの？そのくせ大学ではニコニコ寄ってくるし、これが日本の友達付き合いのルールなの？古臭い日本人なんて私は相手にしなくていいのよ。私は世界を飛び回り活躍しまくるんだわ。日本なんて、日本人なんて、くだらない。そんな私が大学のシシド教授を訪れた時に出会ったルポライターのユキノの勧めで選挙事務所に向かうなんて全くの気まぐれだった。たまたま帰り道の途中に事務所があったのと、たまたまほんの少し一人でいるのが寂しかったからだ。
まあ、女優さんみたいね。こんな美人なのに ILU の学生で頭もいいなんて。今候補が戻ってきたところなんで呼んできますね。
ちょっと、候補って何？
選挙の立候補予定者のことよ。日本では略称で呼ぶのが定着してて。
違う違う。だから、なぜその候補ってやつに会うのよ。
ああ、それはね。
こんにちは、立花幸太郎です。ILU で政治学を専攻されているそうですね。
へえ。今まで見た日本人の中じゃ一番まともな格好をしてるわね。でも
いかがですか？ギリシャと日本では選挙や政治のスタイルも違うと思いますが。
まあ違うわね。でも選挙とか政治とか個人的にはどうでもいいんだけど。
え？
だって今や時代は物やサービスがグローバルに動き回る自由な世界に向かってるじゃない？どうせ国内政治なんて誰も重要視しなくなるわよ。
うん。
各国の個別のルールなんて全部廃止されて、労働も投資も自由な時代が近い未来に完成されるわ。そうなれば政治は最小限のことだけやっていけばいいんだから。つまりね、人間は政府が決めた余計な規制なしに自由に生きるのが一番幸せなの。
似てる。
国境もなくしちゃって、みんながグローバル市場で自由平等に競争していけば、人類全体が潤うの。理想の世界が築けるのよ。
前回の選挙で負けた、3年前の僕に。ソフィアさん。
何よ。
ソフィアさんはギリシャ人です。ギリシャという国家に守られて大人になったのに、国を全否定するのは、なんだか不思議な感じがしませんか？
全否定じゃないわよ。私は冷静な判断で批評してるのよ。みんな貧乏で仕事がなくても債務不履行に陥り何もできない政府はバカだし、ギリシャはダメな国なのよ。
だからといって政府をなくしてしまうと弱肉強食の世界になる可能性があるじゃないか。君頭がいいようだからそういう想像もつくだろう。市場や社会での自由競争に勝ち抜く人もいる一方で、負ける人も出てくる。
そんなの自己責任でしょ。かわいそうだからって政府がいちいち助けていたら、お金がどんだけあっても足りなくなるわ。
確かにそういう部分もあるが、しかし。
ねえソフィアさん、こういうのはどう？
雪乃さん、
幸太郎さんは来年の総選挙に立候補する予定の選挙支部長、そしてこの事務所はある意味日本の政治の最前線とも言える。
それで
ソフィアさんは日本の政治を学びに来ているんでしょ？だったらこの事務所で政治活動を見学させてもらったらどうかな。
え？
どう？こんな美女が事務所に顔を出してくれたら、幸太郎さんやスタッフの励みにならない？
いや、ちょっと待って。
いいわ、じゃあ見学に来てあげる。
え？
こんなしょぼい事務所だけど、これも大事な勉強の一環だわ。できるだけ頻繁に来てあげるから感謝してよね。
いや、感謝どころか、
日本のぬるい選挙と違ってギリシャの本物の選挙を知ってる私が味方についたからには正直楽勝ね。あんたそのまま大統領を目指せば？
とんでもない爆弾を抱えることになってしまったな。
はい、というわけでドラマでした、いかがだったでしょうか。まあね、ソフィアさんがですね、お嬢様っていう感じで破天荒なところしか、まあ、描いてなかったんですけれども、今回ね、注目したいのは幸太郎くんなんですよ。主人公でね、ほんと登場した時はこいつ大丈夫かっていうぐらいね、なんかボンボンだったんですけども、まあ、それがね、選挙落選というどん底を経験して、這い上がっていって、どんどんかっこよくなっていくなーっていうふうに僕は感じました。で、まあ、グローバル化とかね、グローバリズムっていう言葉出てきますけども、こういったまあ、耳には非常に響きのいい言葉をどのように捉えて、まあ、自分たちや国家の将来を見据えていくのかっていうのが、まあ、幸太郎くんとかね、ソフィアさんとかね、あと他の登場人物の言葉を通して深く考えていける内容となっています。まあ、それだけでなくね、政治とか、あとギリシャと日本の文化、また国家のあり方っていうことも、まあ、いろいろね、考えることはたくさんあって、エンタメ要素ももちろんなんですけど、それに負けないくらいですね、まあ、経済に対する背景、ギリシャ、日本の文化の解説、いろんな情報盛り込まれていますので、その点もぜひ注目してみてください。 やっぱりこのあたりはね、三橋さんが原案についてるってこともあってか、情報密度が専門誌並みというか専門誌顔負けってところもあります。このあたりもですね、楽しめるかと思います。だから物語を楽しみつつ、まあ日本ギリシャの文化、そして歴史経済、そういったことも学べるお得な一冊だと思ってください。美男美女の織りなす国とは、文化とは、そして自由とはを問う華麗なストーリー、ぜひお楽しみください。では書籍情報です。ギリシャから来たソフィア、榊連作、三橋貴明原案、自由社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。この作品、3部作の最終巻と言いましたけども、この巻だけでも十分楽しめます。ただですね、前作までの主人公たちも、この物語に登場してきますので、まあ、実は霧島桜子総理とか、あとジャーナリストの雪乃さんがそうなんですけども、まあ、前作も読んでいると、まあ、本作も2倍楽しめるかなといった感じです。で、この作品読んでてね、ちょっと面白かったのが、浅尾財務大臣とか、菅原元総理っていう人が出てきたんですけども、この名前がですね、まあ、漢字で見るとさらにわかりやすいんですけども、あの人たちですよね、という。だからモデルになった人たちの顔でね、想像すると物語が非常に面白かったです。政治が好きな人なんかはですね、その辺もぜひ注目しながら見てみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。